皆さん、こんにちは。この番組は日常では全く役に立たず、教科書にも出てこない歴史の話を、ストーリーテラーのイージーが、ストーリーテトールダーのハサミさんにただ伝えていくという番組です。ただ必ず正確な年代とか出来事を伝えてしまうと、役に立っちゃうので、間違ってることもあるので注意しながら聞いてみてください。はい、ということでですね、先週ついにアメリカの話で、そのソ連が初めてスプートニクとかの人工衛星を打ち上げて、アメリカがどういうふうに反応したかっていう話でしたね。
そうですね。バズ・ライトイヤーの元となったバズさん。
バズさんですよ。
バズさん、顎元が似てる、バズ・ライト
顎
イ
元
ヤー
を似て
に。
る。バズ・ライトイヤーね。で、先日亡くなったマイケル・コリンズさんね。
あ、そうだ、そっちも見とかないといけなかった。バズさんしか見ずに。
多分ニュースとかになってると思う。マイケル・コリンズとかで調べると、最近のヤフーニュースとかで、出てくると思います。
ちょっとまた見ときます。
また見といてください。そう、先週も言ったんですけども、そのアポロ計画の話今回していくんですけども、マイケル・コリンズとかニール・アームストロング、バズ・オルドリンの話はちょっと今回はしないんですよ。ちょっとね、ある一人の人に焦点を与えて、その人の話をしようかなと思うんですけども、その前にですね、アポロ計画本当にどのぐらいすごかったかっていうと、アポロ計画、アポロ11号が結局月に行ったんですが、行った年は1969年です。で、1969年っていうと、まだスマホっていうか、そもそも携帯もないし、カーナビもないし、
69年。
そう、電子レンジとかエアコンすら普及してないし、コンピューターすら知ってる人がいないみたいな。
ほう、
電
白
卓、
物家
そう、
電。
白物家電、電卓も数十万円まだするみたいな年ですよ。そんな時に月に行こうってマジめちゃめちゃクレイジーなことなんですよね。
確かに。そっか。すき。
なんでそんなことができたかっていうと、教科書に出てくるニール・アームストロングとかバズ・オルドリンとかマイケル・コリンズ、確かにすごいです。すごいけど、やっぱりそれを支えてきた何千人とかっていう技術者、この一人一人の努力っていうものがあって、このアポロ11号っていうものが月に行けたんじゃないかなってやっぱ思います。
何千人か、すごいね。
なので、今回はその中の一人であるジョン・ハウボルトっていう人を取り上げたいと思います。
ジョンさん。
ジョンさん、もちろん初めましてですよね。
もちろん。
いや、もうバズ・オルドリン知らなくて、ジョン・ハウボルト知ってたらびっくりしちゃうもん。
名言残してたかもしれないよ。
びっくりしちゃう。もちろん知らないで
も
い
ち
てほ
ろん
しかっ
初め
た。
まして。予
そう、
想
この
通り。
人、別に NASA の上層部の人とかでも何でもなくて、もう一番下っ端の技術者です。
何じゃ、もうやばいじゃん。そんなこと言ったらもう何千人一人ずつやっていかないといけなくなっちゃうよ、
そう。
これから。
もう全員やってもいいぐらい、それぞれにドラマがあるんですけ
そうだよ
ど、もうそのうちの一人、このジョン・ハウボルトさんですね。無名の技術者だったんだけど、この人けど最終的に、ちょうどその宇宙船が月に着陸する瞬間、実は NASA の VIP ルームでフォン・ブラウンと一緒にいたんです。一番無名の人が。上層部のそうそうたるメンバーと一緒に VIP ルームにいて、ただ、そのジョン・ハウボルトさんの名前を知ってるのはもうフォン・ブラウンぐらいしかいなかったと思うんですけども。もう誰も知らないのになぜか最後 VIP ルームにいたっていう人なんですけど、
すごい。
彼がじゃあ何をした人か、何がすごかったかっていうと、実は彼が月まで行く方法を考えた人なんですよ。どうやったら月に行けるかっていうのは、やっぱもうね、ケネディが行くって言っちゃった手前、どうにかして行くしかないんですよ、もう。アメリカの威信をかけて。で、まだ何も前情報もない段階でね、 じゃあ月に行こうかって思ったらどういうふうに行こうと思います、
うん、いやもう皆目見当がつきません。
つきませんよね、
はい、
みんなまあつかなかったんだけど、まあ、普通に考えてね、
うん、
まあ、あの直接上昇モードっていう方法なんだけど、まあ、宇宙船をがありますよね、うんうん、まあ、はいはい、宇宙ロケットがありますね。3人乗り込みますね、
はい、
で地球からバーって発射されて月へと向かっていきます、
うん、
で月の方に行ったら月に着陸しますよね、
はい、
で月に着陸して3人で月面をこう歩いていって、うん、でそのまま帰りますって言って月をバーってまた離陸して地球に帰ってくる、
うんうんうんうん、
まあ普通こう考えますよね、月に行くっていうと。
そうです、そうですね、うん、なうんうん、なるほど、
まあ、普通何も考えないと、
うんうんうん、
ただね、
うん、
当時の技術で、
うん、
これは無理だったんです、
うん、ほう、
当時の技術っていうか多分今でも無理です、うん、このやり方で月に行くのは。
ほう、うん、
なんでかっていうと、
うん、
地球に帰還するための燃料も一緒に月面に着陸しないといけないじゃないですか。
いや、そうだよね。
そうすると宇宙船めちゃめちゃでっかくなってくるんですよ、
うんうんうんうん、
でそれを打ち上げるロケットもめちゃめちゃでかくなるわけですよ。
うんうん、でも2つついてる、
うん、2つついてるってこと。そうそうそうそう、
うん、
そんなの無理じゃないっていう、
うん、
まあでもやる作るしかないって言われてた、その時もやっぱり。
お
ー、うん、でも、うん、やっぱ今の技術をもってしてもそれはかなり難しいです、実は。
へ
え、うん、はい、で、うん、この時にね、アポロ宇宙船の、うん、アポロ宇宙船設計をしますって時に、
うん、
NASA の中心にいたのは、うん、NASA のラングレー研究所っていうところの、うん、マックス・フィジェットさんっていう技術者の人が、うん、まあ、この人が、はい、設計の、まあ、一番中心人物だったんですけども、
うん
うん、まあ、彼どんな人かっていうと、うん、アメリカ初の有人飛行船のマーキュリー計画っていう、さっき、
うんうん、
ちょっとチャットで言ったけど、マーキュリー計画 の、 設計をした人なんだけど、
うん、
まあ、彼も、うん、そのアポロ宇宙船の、ね、設計の中心にいた彼も、まあ、
うん、
行くって言ったら、まあ、そのやり方で行くしかないよねって言われたの、
うんうんうん、
で、じゃあ天才フォン・ブラウンはどう考えてたかっていうと、
うん
う
ん、
天才だからやっぱり、あ、これは無理だろうなってやっぱ思ってたんですよ。
う
ん、うん、いや、そんなめちゃめちゃでかい宇宙船作っていくとか、
うんうんうん、
ちょっと現実的じゃない、
うん、
だから天才フォン・ブラウンはもっと違う方法を実は考えてました。
ほう、
何かっていうと、
うん、
ですね、
はい、
地球軌道ランデブーモードっていうのを考えていました。
なんか何、ランデブ
ー、ランデブーです
よなんかのほほんとしてるね、そこだけ
そう、フォン・ブラウンが考えたのはね、うん、うんうん、宇宙船をまず分解します、
うん、はい、
いくつかに分解します。宇宙船を分解してって別々に、
うん、
地球の軌道上にそれを打ち上げていく、バンバンバンバンバンバン、うんうん、で地球の軌道上で宇宙船を組み立てて、
うん、
それで月へ行って地球に帰ってくるっていう方法だったの、うん、ちょっと頭良くない？そのだから、
もうなんかもうすごいファンタジーの話に聞こえる。
ファンタジーの話に聞こえるでしょ。
戦隊もののさ、なんかさ、合体合体してさ、
そうそうそうそうそうそう、
で宇宙になんかねできたみたいな、
うん、そうそうそう、うん、だから地球の軌道上でこう集めてって、うん、宇宙船をそこで組み立てて、うん、月に行こうって思ったわけ、うん、
むず
むずだけど、
うん、
実は直接上昇モードよりも圧倒的に現実的なんだよね、うん、今持ってる技術でいくって言ったらもうそれを考えるしかないわけよ。でランデブーってさっき言ったけど何かっていうと、宇宙船同士が宇宙で出会うことをランデブーっていう、う
ん、あーかわいいな、かわいいってな
確かフランス語でなんだっけ、うん、意味としてはなんだっけな、フランス語のやつね、ランデブーって。
そうなんだ、
うん、
なんかラブラブデートって
言って、あ、そうそうそう、
死後みたいな感じだけど
でも宇宙のことでランデブーっていうのは、うん、その宇宙で宇宙船同士がこう出会うことをランデブーって言います、
すごい、もう本当に奇跡、うん、
奇跡奇跡奇跡、うん、だからそのフォン・ブラウンのアイデアは地球軌道ランデブーモードっていうふうに言います、これはこのやり方を。
なご
で、
うん、
このメリットとしては、うん、あの巨大なロケットが必要ないってことね。
あ
まずそう、巨大なロケットが必要なくて、うんうんうん、あの今あるサターン5ロケットを何、うん、複数回打ち上げればいけちゃいます。
そうだね、大きいのやろうと思ったら大変そうだもんね。
そうでも欠点もあったわけ、うん、これ
ほう
何かっていうと、まず巨大な宇宙船を月に着陸させないといけないっていう問題があったわけ、
う
ん、
ほう
これ結構難しい、下とか見れないし宇宙船がでかすぎて、
うん、
で技術的にはハードルアップ高いんだよね、
うんうん、
まあでも直接上昇モードよりは現実的で、まあ、これで行くんじゃないかなっていうところだったんですけど、うんうん、そんな中、3つ目の第3の方法を考えたのがこの無名の技術者であったジョン・ハウボルトさんなんですよ、う
ん、ほう、
まさか全然違うアイデアを出してくるんです、まあ、結局ね実際にアポロ11号が月に行った方法っていうのは、うん、このジョン・ハイボルトさんが主張した生き方で行くんだよね、
うん、
でそれが何かっていうと、
うん、
月軌道ランデブー方式っていうものです。
またランデブー、
またランデブーなんですよ、
うん、
まあ、これどういうものかっていうと、うん、まず司令船っていうものと月着陸船っていうのを2つセットにしてこれをドーンと打ち上げます、
うん、ほうほう、
で月軌道に到着したら2つに分解して分離して月着陸船は月に着陸します、
うん、ほうほう、
そして司令船は月軌道をずっとぐるぐるぐるぐる回ってます。
おお、すげえ、
で月探査が終わったら着陸船は、うん、司令船とランデブーしてそこでドッキングしてまた地球に帰ってくるっていうのがこの月軌道ランデブーモードです。これ
すごっ、はあ、
でこのモードだと地球に帰還するための燃料を月軌道に残しておけるんだよね、うん、
あ
だからさ、その月って、まあ、重力が日本地球の6分の1しかないとはいえ離陸するのは大変なわけですよ、
うんうんうんうんうんうんうん、
でその離陸する燃料が大変なんだけど、その月の軌道上に残しておくことによってそれを離陸させないで済むっていうのが良かった、
うんうん、確かになんかそんなバカでかいの月から飛ばしてるイメージないもんね。
そう
なんかちっちゃいやつのイメージ。
そうするとあともう一個、うん、月着陸船っていうのはちっちゃくて済むんだよね。地球に帰る燃料はいらないから、その月からギリギリ離陸できればいいだけだから。
ああそうなんだ、ああそうなんだ、
うん、そのさっき言った地球軌道ランデブーモードとかだと月から地球に帰るための燃料も一緒にも離陸させないといけないじゃないですか、ね、
あ
でも、
うんうん、
この月軌道ランデブーモードだとうんうん、こう地球への燃料っていうのはぐるぐるぐるぐる月の周りを回っていて、
うんうんうん、
あのそこはいらないから、うん、まあ、ちっちゃくて済むのね、うん、あの月着陸船は。
あれだね、クルーズ旅行みたいなもんだね、荷物ずっと船に置いといて。
あそうそうそうそう、
自分ちょろっと行く感じ。
あそうそうそうそうそうそう、それはそう
だ、楽だ、うん、それめっちゃ楽、
めちゃめちゃ楽でしょ、旅行もめちゃめちゃ楽じゃん、
うんうん、うんうんうんうん、
まずホテル行って荷物置きたいよねみたいな。
うんうんうんうん。この重いの持ってるとそれだけでもう疲れちゃうみたいな。何もできない。
疲れちゃうみたいな。ああめっちゃそんな感じ。重いものは月軌道に残しといて、で、必要最低限だけ持って月旅行みたいな感じなんだよね。
なるほど。
めちゃめちゃ画期的でしょ？
めっちゃ画期的。
めっちゃ画期的なんだけど、はい、これジョー・ハイボルトさん、これめっちゃ画期的じゃん、うん、って言って、うんうんうん、みんなにこれ、うん、これどうってもう、うん、ウキウキしながら言って、
うんうんうん、
めっちゃいいの考えた、月軌道ランデブーモード、これめちゃめちゃ画期的、うん、しかも、うん、あのサターン5ロケット 1個打てばいける、うん、めっちゃいいって言ったんだけど、言ったらさ、
うん、
誰もこの相手に賛同してくれない。
いや理解 できないだろうしね。
そう。いや、なんでかっていうと、そう、本当にそうで、まあ、月軌道でランデブーするってリスク高すぎてっていう話なんだよ、まず。
おー、そうか。
例えば、そのさっき言ったフォンブラウンの地球軌道ランデブーモードで、うんうん、もし仮にランデブーが失敗したとします。できなかったとしたら、
うん、
地球に帰ってこれるわけよ。地球軌道にいるから。そのまま、あ、失敗したって言って帰ってくるわけ。でも月軌道でランデブー失敗したら、うん、もう二度と地球に帰ってくることできません。
そうだよね。
うん。しかもこの時あれよ、
なんだい、
宇宙に誰も行ったことないよ。
15
分間宇宙の弾道ロケットを飛ばしただけで、うん、っていう状態の時に、うん、いや月でランデブーとかマジ無理じゃねって思われるわけよ。
確かに。
マジクレイジーみたいな。
そうだよね。だってもう一応あれだよね、計算上ではこうなってるけど実際そうとも限んないしね。
そうそう。でさ、月ってさ、まあ、どのぐらいの大きさかっていうとさ、
うんうん、
まあ地球よりちっちゃいよ。地球よりちっちゃいけど、それでも結構でかいよね。だって
そうか、そうだよね、でかいよね。
だからあの、うん、言っても表面積ね、月の表面積ってどれぐらいかって言うと、うんうん、アフリカ大陸よりはでかいわけ。
ほうほうほうほう。
だからさ、アフリカ大陸のどっかの2人が GPS とかもなくて適当に行ってそこでばったり出会うみたいな。
うわー、すごい。めちゃめちゃランデブー。
めちゃめちゃランデブー。しかもそれよりも難しいのは、その司令船って時速6000キロで動いてるのね、うん、時速6000キロで動いてるのね。いや、早いよ、早い早い、
うん、うん、
時速6000キロ歩いてる中にもう速度をぴったり合って、
うん、
ガッチャンコしなきゃいけないわけよ。
あ、確かにみんな無理って言うわ、それ。
いや、それ無理だよって思うよ。いや、わかるよ、わかるけど、それ無理だよって、
うん、
こうファーボルトにみんな言うわけ。
うんうんうん。
でさ、
うん、
まあハーボルトはそれでもね、くじけずに何度も売り込むんだよね、うん、いや、もう行くにはこの月軌道ランデブーモードしかないみたいな。
うんうんうん。
でも周りからマジ狂ってんなあいつって思われながら、
うんうんうん、
思われながら、思われ続けながら、ただこのハーボルトはずっとその計算をしていくの、
うんうんうんうん、
でその研究やめないの、
うん、
で研究していくと、やっぱり研究すればするほど月軌道ランデブーモードが一番いい方法っていうのが、うん、確信がもう深まっていくしかないんだよね、うん、彼の中で。
うーん、うんうん。
周りから狂ってるって思われながら、
うん、
もう早くやめな、そんなことって、もう諦めなって言うんだけど、
うんうん、
でもずっと研究してさ、周りから何を言われようと、
うん、
でもずっと言ってたら、ちょっとずつハーボルトの言うことに耳を傾ける人も出てくるんだよね。
うんうんうん。
まあでも確かにそれしかないんかなっつって、
うん、
でもまあ、NASA ってめちゃめちゃ大きい組織なんです。なので、
うんうんうん、
まあその1階の技術者がこの動かせるほどの力はやっぱ持ってなくて、
うんうん、
もう結局そんなことはできないんだけど、
うん、
もうハーボルトはもう確信を持ってこれしかないと思ってるわけ、
うんうん、
で1961年に、
うん、
もう自分の上司とか言ってもしょうがないからっつって、
うん、
その NASA の副長官に直接手紙を書いちゃう。
おお、うん。
で、
うん、
そこに何て書いたかだったかっていうと、あなたは月に行きたいですかって書いたの、うん、副長官。もし行きたいんだったらこの方法しかありませんみたいな。
うんうんうん。
でも NASA ってその、うん、どういう組織かっていうと、もう、うん、理系のトップっていうか技術者も世界ってアメリカのね一番有能な人がこう集まってる組織だから、
うん、
頭のいい人たちしかいないわけよ。
うんうんうん、
まあそんな中だからハーボルトから手紙をもらった副長官もね、
うん、
まあ、どういうふうにコメントしたかっていうと、
うん、
ハーボルト氏のは組織のルールとしては逸脱していますと、
うんうんうん、
でも彼の主張の多くの点に同意せざるを得ないっていうんだよね。
こう
意外と成功しちゃうの、この手紙を直接
あの
副社長に送るっていうのが。
すげえ。
そうだから、ここはやっぱりね、みんな何だろう、もう下っ端のっていうことだからって言って、すぐにもう、
うんうん、
そのアイデアを捨てないでちゃんと見るんだよね。ちゃんと見て、 うん、確かに言ってることは正しいかもしれないってなってくるね。
うんうんうんうん。
うん。で、その頃ね、あの、うん、まあ、さっき言ったフィジェットっていうのが、まあ、ロケットの、うん、制作の責任者、技術責任者だったんだけど、うんうん、フィジェットもやっぱりね、もうその案はもともと考えてなかったんだけど、
うん、
あの宇宙、まあ、難題にやっぱりぶつかってたんだよね。
うん、
例えば、まあ、1台の宇宙船にどうやって月着陸と地球帰還の2つの機能を詰め込むことができるのかとか、
うん、
巨大な宇宙船が月に着陸するときに下が見れないじゃん、
うん、
下の視界が見れない状態でどうやって着陸しようかとか、うんうん、めちゃめちゃ難題があって、それが解決できないでいたんだよね、うん、ずっと、
うんうん、
でそんな中その問題を解決する方法が1個だけあるってなって、それが月軌道ランデブーだったっていう、う
んうん、
まあそうすると、すごい、まあ、月軌道ランデブーだとそれぞれの宇宙船に一つの機能をつける、うん、特化することができるから、分割して、うんうん、もう宇宙司令船と月着陸船で分けるから、
うんうん、
で、まあ、あの宇宙船も小さいからこれ解決できるんじゃないって言って、
うんうんうん、
でハーボルトがずっと研究を続けてくれた結果ね、周りからすごい非難されてもずっと続けてきてくれた結果、うん、思ったより難しくないってことが分かってきた、その月でのランデブーっていうのが、
あ、
計算上これいけるかもしれんってなってきたわけよ、
うんうんうん
うん、でだんだんだんだん、うん、そのみんなのこう、まあ、うん、ハーボルトの風向きが変わってきてた時期なんだよね、
うんうん、
でこの頃ね NASA が実は、うん、あのラングレー研究所っていうところから今のヒューストンってわかる、うん、ヒューストン宇宙センター、ここに移管されるっていう、うん、移るっていう話があったのね、
うんうん、ほうほう、
でテキサス州ヒューストンって今 NASA があってすごく有名なんだけど、うん、NASA が来る前までマジでど田舎なのね、
うん、ほうほう、
でど田舎に、まあ、島流しみたいにされちゃってるんだけど、
うんうん、
でまあそのフィジェットと700人ぐらいの部下の技術者が一緒に NASA、うん、あのヒューストンに来て、うん、まあ NASA 宇宙有人宇宙センターっていうものをヒューストンにこう移った時だったの、
うん、
でもハーボルトは実はそこには行ってないんだよね、ヒューストンには。
おお、
そのラングレー研究所とか残るんだけど、うん、まあ声がかけられなかったって言われてるんだよね、うん、
ほう、
でその頃、うん、あの、うん、ヒューストンに移るぐらいの時にもう NASA は中ではみんなすっかり、あ、これ月軌道ランデブーしかないねっていうぐらいになってたの、もう、
うんうんうん、
なんだっけなってて、もうじゃあもうこれでほぼ行きたいですっていうふうに思った、
うん、
でももう最後にこの人を説得させないといけないっていう人が出てくるわけよ。
お、
まあ、それが誰かっていうと、
うん、
フォン・ブラウンですよ。
ですよね、
そう、このフォン・ブラウンさんを説得しないといけない、
うんうんうん、
でフォン・ブラウンはねまだやっぱりこの地球軌道ランデブーモードっていうので行くっていうのに固執してたんだよね、
うん、
これで行きたいって、
うんうんうん、
まあ、これなんでかっていうと、
うん、
これしかないって本当にフォン・ブラウンが思ってたわけじゃなくて、
うん、
どっちかっていうと政治的な意味合いがあったのね、
うん、
地球軌道ランデブーモードって
うん、
さっき言った通り地球からロケットで部品をいくつも発射して地球の軌道上で組み立てるっていうやり方だったんだけど、
うんうんうん、
そうするとロケットを何回も打ち上げるじゃん、
うんうんうんうん、
そうするとロケットを担当しているそのフォン・ブラウンが代表しているマーシャル宇宙センターっていうところの、もうあの役割が大きくなる、
うんうんうんうん、
で対して月軌道ランデブーだと、
うんうん、
ロケットは一発なんだけど撃った後の方がいろいろやんなきゃいけないことがあるからヒューストンの役割が大きくなる。でフォン・ブラウンっていうのはあのマーシャルってところの責任者だったから、
うん、
政治的な意味合いでね、
うん、
月軌道ランデブーの方がいいっていう立ち位置だったんだよね、
うん、月軌道ランデブーの方がいい、
地球軌道ランデブーの方がいいっていうのがそのフォン・ブラウンの立ち位置だったの。
うんうんうんうん、
自分のところの責任してる管轄のところの、あの役割が大きいからね。
偉くなっちゃったね。
偉くなっちゃったのよ。フォンブラウンが守らなきゃいけなくなってきちゃったよ。
しがらみが。
そう、
うんうん。
で、1962年にヒューストンの主要メンバーがマーシャル飛行センターっていうところに来て、
うんうん、
あのついにフォン・ブラウンたちにプレゼンしなきゃいけない時が来たわけよ、うん、フィジェットとか、
うん
ね
うんうん、
でそこにフォン、うん、あのハーブルトさんはいません。
あ、そうなんだ。
ハーブルトさんは声すらかけられませんでした。
うん、
で声をかけられなくて、最初にそのハーブルトのことをもうボロクソに批判してた人が、
うん、
そのハーボルトの発案の意見の月木戸ランデルってものの利点をフォン・ブラウンたちにプレゼンするんだよね。
うんうんうん、
でそのマーシャル飛行センターってところでフォン・ブラウンにプレゼンします、
うんうんうん、
そしてその後に NASA の本部がマーシャル飛行センターに、うん、来て、
うんうん、
もう一回ミーティングを行うんだよね、
うん、
でフォン・ブラウンの部下たちは必死にその NASA の本部、
うんうんうん、
長官とかに月軌道ランデブってもので行こうってずっと言ってたのね。
おお。
やっぱ自分たちの立場がなくなっちゃうから。
ほうほう。
フォン・ブラウンも月軌道ランデブと地球軌道ランデブって言ったら、多分月軌道ランデブの方が優れてるってことは理解してたのね。
ああ、うんうん。
でももし月軌道ランデブってものを選択しちゃうと、自分のセンターの主導権もなくなっちゃうし、うん、自分のセンターの予算も減っちゃうし、まあ、最悪部下を解雇しなきゃいけなくなっちゃう。
あーそっか、人手が必要じゃなくなっちゃうから、
人手が必要じゃなくなっちゃうから予算も減っちゃう。
あーなるほど。
そうで、うん、だから部下とかも必死に本部に対して月軌道ランデブじゃなくて地球軌道ランデブで行こうって言った。
うんうんうんうん、うん、
で一番最後にフォン・ブラウンがそのミーティングが終わった後、うん、1日ミーティングやった後に、うん、あの部下たちに今日の議論の話をするんだよね。
うん、
で最後に言ったのが、
うん、
今日の議論はめちゃめちゃ面白かったと、
うん、
で僕たちはすごくいい仕事をした、
うん、
で地球軌道ランデブってものは実現可能で、
うんうん、
素晴らしい。ただ、うん、1960年代の終わりまでに月着陸を成功させる可能性が最も高いのは、
うん、
月軌道ランデブだから、センターの方針は月軌道ランデブでいきたいっていうふうにここで部下に言って、うん、
はあ、さすがだね。
もうフォン・ブラウンはね、もうずっとそのドイツの時からそうだけど、政治とか部下とかよりも、うん、もう圧倒的に月に行くっていう夢を優先させるんだよね。もう解雇しなきゃいけない、自分のところの管轄してるところが危うくなるかもしれないけど、俺は月に、
うん、
月に行きたい、これがもう最優先。
すごいぶれないね、偉い、うん、
でここでね、
あの、うん、
ハウボルトっていうの人の孤独な戦いがもう実を結ぶわけですよ。
うん、
フォン・ブラウンも NASA としてはこのハウボルトの発案したこの月軌道ランデブーで行くっていうふうに結論が出ました。
うんうんうんうん、
ただハウボルトはミーティングにも呼ばれないし、そもそもミーティングがあることすら知らされないし、もう誰も月軌道ランデブーは知ってても、月にこういうふうにやりたく言ったんだよねって知ってても、うんうんうん、ハーボルトの名前すら知ってる人はいないんだよね。
すごい。
フィジェットとかも、
うん、
ハーボルトが発案したから知ってるけど、うんうん、ミーティングすら呼ばないみたいな、へえみたいな、
なんかちょっと憤りを感じるけど、
そう憤り感じるでしょ、うん、っていうハーボルトの人生だったんですよ。
うんうんうん、
あれやっぱりね、
うん、
アポロ計画キラキラとしてる話だと思うんだけど、やっぱり辛い話になりました結局。
なんか一個も出てこないね、なんか
いい、
ね、なんかすごい、うん、スター性のあるなんかシンデレラストーリーみたいなのとか
さ、一個もないですもうみんな辛い。
なんでだろうね。
うん、なんかね、うん、私がシナリオを書くとね、
うん、
あ、みんな辛い人なんだよね。
悲劇ではないけどなんか辛い、うん、
そう、誰も知らないんだよ、うん、ハーブロードのこと、こんなすごいことを考えたらね、
すごい、なんだろうね、すごい頑張ってんのにね、頑張っ、ハーブロードさん、
ジョン・ハウボルトさん、
ジョン・ハウ、
まあでも唯一、うん、まあ、よかったっていうかいいことだったのは、
うんうん、
さっき言った通りこのジョン・ハウボルトさんね、
うんうんうん、
月着陸の瞬間はヒューストンのビップルームで見てたんだよね、うん、フォン・ブラウンだけはやっぱこの人にもう敬意を称えてビップルームに呼ぶんだよ、うん、
ああフォン・ブラウンが呼んだの、
そう呼ぶんだよね、
ああもうそういうとこやっぱいいよね、
そうでも周りのビップルームの周りのねダサの交換の人たちは誰も知らないんだよ、うん、なんか知らないけど無名の技術者が一人いるのそこに、あとはもう全員もう超上層部の人たち
なんかさそこね紹介してあげればいいのにさ、
そう
なんだコミュニケーション能力を技術者たち
そう、
まあでもさすがフォン・ブラウン、
そうフォン・ブラウンだけはこの人をピップルームに呼ぶんだよね、
うん、
でその月着陸の瞬間ね、
うんうんうん、
もう部屋の中はもう歓喜でも湧いてたわけ、
うんうんうん、
飛び回って手を叩いて喜んで、
うんうん、
わーってやってる間、
うん、
まあ、
うん、
何フォン・ブラウンだけはねみんながわーって湧いてる間、
うん、
そのファーボルトの前に座ったらしいんでフォン・ブラウンは、まあ、ファーボルト一番後ろに座ってるよね、
あ
一番無名だから、で前の方にフォン・ブラウンとかいるわけ、うんうん、でフォン・ブラウンみんながわーって叫んでる間フォン・ブラウンだけが
うん、
あの振り返って、うん、一言ジョンありがとうあなたがいなければ月に行けなかったってそこで言うっていう、フォン・ブラウンさんかっこいいですよ、
かっこいい報われたね、うん、
そう
ジョンさんも
この無名の技術者なんだけどこの人のおかげで実は月に行けた、
うん、
まあ実はねアポロ計画ってこういう話が本当にいっぱいあるんだよ、うん、この今回ハーバルトの話をしたけど、
うんうんうん、
その一人のスターっていうよりもこういう無名な人のもう必死の努力でこう実は月っていうふうにいけてるんだよね、
すごい、
だってこの1960年代って本当にね、うん、あのアメリカの有人飛行って1回しかしたことないんだよ、しかも中国しか行ったことないんだよ
すごいよね、
しかもそのアポロ計画って人を送る前にいろいろやっぱりアポロ11号だからそれ以前ね、うん、
ああ10台分の
10台分のいろいろ実験をしてるわけ、
うんうんうん、
で月にまず無人の探査機をこう送る、うん、ただ月に探査機を衝突させるっていうことをやったんだけど6回連続で失敗してるただあれだよ、ただ月に向かって物を飛ばしてただぶつけるだけだよ月に、なのに6回連続で失敗してるんだよ、
ほうほうほうほう、
なのにもかかわらず人を送るっつうね、うん、
すごっ、うん、あそっかそっかそっか、でもそりゃそうだよね、行ってるよねそれ行くとかね、なんか、うん、アポロ11号でいきなり行ってるイメージがすごすぎてなんで月のこと知ってんだろうなっていう疑問もあったから、確かに
11号、
ね、11号だもんね、
う
ん、
そう、
あそう
だ、もう6回連続でただ月に物を衝突させることすらできてなかったのに、
あ
ちゃんと1969年に人を月に送って無事に帰ってくるっていうのをやるんだよね、うんうん
うん、あすごいな、
だって GPS なんてないんだよこの時、だから地球上の海でさ、うん、船とかもさみんな灯台の光を頼りに進んでたからね、
あ
東大の光を頼りに進んでた時代に38万キロ先で時速6000キロで場所をぴったりでランデブーするっていうのをハウボルトだけができるって思ってたんだよね最初は、
すごいよね、
うん、
へー、なんかもうすごすぎて想像がさ、なんかしかも私さ全然普通に子供の頃とかさ、うん、テレビでさ、
うん、
なんかなんだろう、アポロ11号は実は月に行ってないみたいなさ、なんかよくやってたじゃん、
はいはいはい、
テレビであの映像しかさ、うん、その今脳内再生できる映像がなくてさ、
うん、
もっとこういういい話もっとテレビですればいいのにね
いい話だよね、
そうすごいね、
ただ今回アポロはですね、
うんうん、
メインになったその宇宙飛行士ではなくその陰で支えた無名の男 ちょっとハーバルトさんの話を。
大事だよね。
うん。
すごい。
今回この人の話じゃなくてもう一人違う人の話もしたいなと思ってたんだけど、うん、ちょっとやめたんだけどね。なんかアポロ計画って本当に全く新しい技術、うん、今まで常識としてとらわれなかった、うん、常識にとらわれないでこういうことをしようってした人がいっぱいいて、うんうん、それまでの常識だったら考えられないことっていうのがいくつも発明されてるのね。
こう
で例えば、うん、もう一つ、うん、もう全く新しい概念っていうのを生み出したのが、うん、マーガレット・ハミルトンっていう人がいるんだけど、女の人なんだけど技術者、そのアポロのコンピューターを作った人なんだよ。
おお、うん、
でこの人何を考えたかっていうね、詳しい話は結局しないことにしたんだけど、うん、この人もすごい人でさ、
うんうん、
あのソフトウェアっていう概念を作ったんだよね。
ほう、
結局さ、たあの、うん、昔例えばさ昔さ、うん、ゲームとかでさ、うん、インベーダーゲームだったじゃん、うん、
はいはいはいはい、
あれってさ、うん、インベーダーゲームしかできないじゃん、あの機械って。
ああ、はいはいはい、はい、
その機械ってそれをするものしか、うん、ことしかできなかったわけよ。でもその後ファミコンっていうものが出てさ、そのファミコンっていう機械にいろんなソフトをガチャガチャさせて違うゲームができるじゃん。
うんうんうんうん、
そのハードウェアとソフトウェアっていうものがあって、うんうんうん、そのハードウェアに違うソフトをやっていくと違うことができるようになっていくっていうのは実はこのアポロで初めて搭載されたんだよね、
うんうん、
その宇宙に月に行くときにいろんな機能をどうやったらコンパクトにできるかっていうのを考えて、うん、そのマーガレット・ハミルトンさんって人はソフトウェアっていう概念を作り出したりするんだけど、
すげえ。
そうとかこの人いろんなこと考えて、例えばパソコンとかでさ、うん、エラーが出たりするじゃん、
うんうん、
エラーが出るっていうのもこの人が考えたの。その人間ってなんかミスをする可能性がある、
うん、
でその時にもし間違った操作をしちゃったら、それまでのコンピューターってその計算間違ってるんだけど、間違った計算をコンピューターがしようとして結局計算ができなくなってバーンってブラックアウトしちゃうわけ、フリーズしちゃったり、
うんうんうん、
それだと困るから人間もミスをする可能性があるから、間違った操作をしようとしたらエラーって出るっていうのはその人が考えたりとかね、
うん、すごいね。
そう、そういうのって今でも使われてるじゃん。
うんうんうんうん、うん、すごい大発明。
そういうのってこの点アポロでかなりいろいろ開発されてるんですよ、うん、
はあ、すごい、
はい、以上がですね、はい、アポロ計画の話でございます。ついに、うん、結局辛い話だったけどね、うん、アポロ辛
あのちゃんと
最後向かれた、
うんうんうんうん、ちゃんと褒められたからよかった
最後向かれたからよかったけど、
うんうんうんうん、そうだね、うん、そうだよ、認めすごいすごい人に認められたっていうのは、
うん
うん、で成し遂げてるし、
うん、
ただみんなは知らない。
そうだね、
そっかそっか、みんなは知らないっていうのも、いやでもあんまり有名人になっちゃうとねあれだから、
まあそうね、
うん、一番認められたい人にだけ認められたっていうのは結構意外と一番いい幸せの形かもしれないね、うん、
あ、まあ確かにそれはあるかもしれないね。ファン・ブラウンは認めてくれたからね、
うんうん、彼のこと、うんうんうん、
まあこれからねこうやってこの人がまた有名になってくることはないと思うけど、
うん
、う
ん、だね。
でまあ宇宙の話本当はここまでにしようかなと思ったんだけどさ、
うんうん、
実はこのあと終わりじゃないんですよ、うん、宇宙の歴史っていうのは。こっからですね、うん、人間は、うん、まあ、月に行くことができました、
うんうん、
でもやっぱりさ、
うん、
宇宙人見つけたいよねっていう。
あ、そっちに。
やっぱ、ほうほうほう、なんでさ宇宙のことをみんなこんなに頑張ってるのかってさ、
うんうんうん、
なんか、
うん
うん、考えてて、うんうんうん、なんか科学とか歴史とかもそうなんだけど、勉強、うんうん、何かの学問って、
うんうん、
なんかあの突き詰めていくとさ、
うん、
個人的な意見なんだけど、
うん、
最後突き詰めていくと何をじゃあ人類はしたいかっていうとさ、
うん、
人類はどこから来てどこに向かっていくのかっていうのがもう永遠の課題なんだと思うんだよね。それどの学問においても
確かに、
うん、でやっぱり自分たち以外の生命っていう、うん、地球以外の生命ってまだ見つかってないじゃないですか。地球外生命体ってなんでいないのかなっていう、やっぱそれを探しに行く旅っていうものをやっぱみんなしたくて、
ほ
ーで、アポロが終わるとですね、次の舞台は火星になります、
うん、火星なんそっか、
うん、
ほう、
まあ、火星に生命がいる可能性があると昔から言われてたんだよね。
うんうんうんうん、
まあその火星へ行くっていう話をちょっと次回やりたいなと思ってますよ、う
ん、はい、了解しました。
じゃあまた来週になりますけども、はい、とりあえずアポロまで来ましたんで、
はい、うん、そうだね、月まで来て、
うん、月まで来て次は違う惑星へ、うん、
すごいアドベンチャー
アドベンチャーです
いいですね、
はい、じゃあまた来週お願いいたします、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
ということでですね、
はい、
一回切った方がいいですね
ですね、はい、分かりました、
はい、もう一回もう次で聞こう、うん、もう一回分だけ撮って、
うんうんうん、そうですね、
はい、終わりにしようかなと思ってます今日。
はい、
ありがとうございます。はい。
はい。